さて、今回のディープダイブですけども、AI がブログ記事を、まあ、どんどん作れるこの時代にですね、どうやって本物の経緯を築いていくか。しかもその高単価なアフィリエイトでしっかり稼ぐにはどうすればいいのかという戦略レポートですね。あなたが今手にしているこの資料から本当に大事な知識とか洞察を引き出す。まあ、情報収集のショートカット。それが今回のミッションです。
このレポートは非常に面白いですよね。INTJ 型でしたっけ？その論理的な思考を重視するタイプのアプローチで、で、AI、特に名前が挙がってたのはジェメニーですかね。これを単なる道具じゃなくて、軍師と見てる。感情論は抜きにして、データに基づいて、すごく狭い、超特化した分野で、もう絶対的な信頼を勝ち取るぞと。かなりこう、シャープな戦略だなと思いました。
なるほど、軍師ですか。面白いですね。今の時代、本当に情報が溢れてますから、その中でどうやって自分の声をこう目立たせるか。しかも例えば報酬10万円超えるような金融とか不動産とかそういう高単価な分野で結果を出す。その具体的な設計図、早速見ていきましょうか。まずそもそも論としてなぜ今超特化がそんなに大事なのかって点からですね。レポートによるとやっぱり AI で誰でもコンテンツを作れるようになった。だからこそ検索エンジン側がですね、独自性とか信頼性、特に EEAT、経験、専門性、権威性、信頼性、これをより重視するようになったと。
ああ、その視点はもうめちゃくちゃ重要ですね。超特化っていうのは意図的にこう戦う場所を絞り込むわけですよ。で、その狭いニッチな領域でもう誰も文句言えないような権威、オーソリティですね。それを確立する戦略なんです。特にその高単価アフリエイトってもう読者の信頼はすべて、と言ってもいいくらいで、よくある一般的な情報じゃなくて、あ、この専門家が言うんだったら間違いないだろうみたいな、そういう推薦が決め手になるわけです。
なるほど、信頼が鍵。
ええー、だからコンバージョン率、制約率 CVR がですね、たとえ低くても、例えば金融系とかだと、まあ 0.1% から 1% くらいなんて話もありますけど、それでも一件あたりの単価が高ければ。ビジネスとしてちゃんと成り立つモデルなんですね。
信頼が大事と。そうなると次はその超特化する分野をどうやって見つけるかですよね。他と競合しないような。レポートではどういうふうに言ってますか。よくある情熱だけで選んじゃダメみたいな。
まさにそこが面白いところで、レポートが提案してるのは情熱がどうこうっていうより市場規模、それから競争の激しさ、あとは収益性、この三つの軸でかなり冷静に分析しましょうと。ニッチ選定マトリックスなんていう名前がついてましたね。
マトリックスですか？
ええ。ポイントは市場が大きすぎてもうすごい競争になってるところは避ける。かといって小さすぎて高単価な案件自体がないっていう市場もダメ。で、何より大事なのが AI にはちょっと真似できないあなた自身の経験、エクスペリエンスですね。これが活かせる。あるいはこれからしっかり蓄積できる、そういう領域を選ぶこと。
経験ですか？
そうなんです。例えば専門知識がいるような B2B 市場とか、そういうのが考えられますね。非常にこうデータに基づいてて合理的な選び方だなと。
ここすごく面白いですよね。 AI は使うんだけれども、差別化のポイントはあくまで人間のその固有の経験にあると。例えば具体的な失敗談とか、自分でやってみた検証データとか。
ああ、それは確かに AI には欠けませんね。
ええ、そこが強みになる。
で、さらに興味深いのは、AI の利用をどう見せるかっていう透明性の話ですね。レポートでは AI を使っていることを隠すんじゃなくて、むしろ AI は分析とか骨作りのパートナーですよと。でも最終的な判断とか責任、それから経験に基づいた肉付けは人間がやりますっていう役割分担。これをはっきり示すことが逆説的ですけど、読者の信頼、トラストワースナスを高める可能性があるって指摘してるんです。
へえ、正直に言う方がいいと？
そうなんですよ。これはまあ AI に対するなんとなくの不安とか倫理的な懸念みたいなものもちょっと払拭する効果を狙ってるのかもしれないですね。AI をまさに軍師として使う。ターゲット読者の詳しい分析とか、競合サイトの弱点はどこかとか、そういう分析に使っていくわけです。
なるほど。AI との付き合い方もかなり戦略的に考える必要があるんですね。
で、肝心の収益化、 高単価アフィリエイト案件の選び方、これも結構シビアな見方をしてますね。単に報酬額が高い、例えば10万円以上とか、それだけじゃなくて、実際の成約率、CVR の見込み、これは低くても質が重要だと。それから広告主側の承認率、あとは市場そのものが続くかどうか、持続性、この3つの指標でちゃんと客観的に判断すべきだって書いてますね。
へえ。
高額報酬の案件は、まあ見た目が魅力的だから集客しやすいっていう側面は確かにデータとしても示されてるんですけど、でもそれはあくまで入り口の話で、レポートが言ってるのは、低い CVR、例えば 0.1% とか、そういうのを前提にした上で、いかに質の高い本当にその情報を求めてるアクセスを集められるか、そして一件あたりの投資対効果 ROI ですね、これを最大化できるかっていう、そういう冷静な計算が求められると。
ふむふむ。
単価が高いからって安易に飛びついちゃダメですよということですね。
というわけで今回は AI 時代の超特化ブログ戦略、その核心部分をかなり深掘りしてきましたね。要するに AI の分析力っていう、まあ強力な武器は最大限使いこなすと、その上で人間ならではの経験っていう、これはもう替えが利かない牡蠣ですよね。これを前面に出していく。そしてそれを信頼性っていう形でちゃんと裏付けていくことで、他には真似できないすごく強固なポジションを築いていく。まあそういうことなのかなと。
まさにおっしゃる通りだと思います。AI によってどうしても多くの情報が均質化していく、そういう流れがあるからこそですね、大体不可能であなた自身の経験にしっかり裏打ちされた価値っていうのがこれからますます重要になってくるんだろうなと、非常に示唆に富んだ戦略でしたね。
さて今回のディープダイブを踏まえて、最後にですね、あなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。このレポートが示すように、今後自分の経験っていうのを客観的な証拠としてちゃんと提示して、それによって権威性とか信頼性を高めていくことがより重要になっていくとしたら、私たち自身がその経験そのものをもっと戦略的に、あるいはこう証明しやすい形で獲得しようと意識的に行動を変えていくようになるんでしょうかね。あなた自身のこれからの学び方とか専門性の磨きことに対してどんな影響があると思いますか？この問い、ぜひ放送の後少し考えてみてください。